私があなたたちと契約を立てたならば、二度と洪水によって肉なる者がことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してない。創世記は神様がその意志によって世界をお作りになったということから物語をこう始めていますよね。例えば一章三節に神は言われたという言葉があって、それは非常に印象的な言葉ですが、その言葉から始まって次々に命じられるとそれが出来上がっていくという、その様がずっと続くわけですね。第一章は第一の日から始まって第六の日が終わる、そこまでが創世記の第一章ですよね。で、第二章に入るとその冒頭は、前の章でね、6日目までが終わったわけですが、では7日目が何であったかっていうことがここに書かれています。そしてそれが安息日の始まりなんだとされるわけですね。つまり神様が全ての創造の技をお休みになられたと、作られたものが全て甚だ良かったのを見て7日目はお休みになったっていう、そのことがここに書かれている。そしてそれに続いて、人の創造、人間が作られるという、それにまつわるもう一つの創造神話がここに書かれていますね。より詳しく人間が作られていく様が2章に書かれているわけです。で、3章になると、こう作られた男と女が誘惑に負けて神の命令に背くという、その様子が3章に書かれていますね。で、神に背くというその罪の結果、人間は労働によって食料を得なければならないと定められ、それが自分の命が土に還るまで続くのだと決められていったわけです。なので、ここから、罪の結果が死であるというね。そしてその自分が死ぬまで労働によって食料を得るということをしなければならない。そういうことがこの三章で決められていくわけですね。それまではエデンの園と呼ばれる、神が定められた、あなたここに住みなさいって言われた場所で、何でも好きなものを取って食べてもよかった。それも三章に書かれている物語ですが、で、決められた、これだけはダメよって言われたものを、取って食っちゃったっていうね。そのために人間は労働しなければならなくなったっていう、そういうお話。で、さらに、次の4章に来ると、これはもう最初の殺人事件ですよね。しかも、兄が弟を妬みから殺すという、その事件が詳しく描かれているんですね。三章にもすでに書かれているんだけども、人というのは神の意志に背く存在なんだということが明記されていて、もうそれは三章に書かれていて、その行き着く果てに共に生きる者を殺すまでになったというのがこの四章の物語ですね。先ほど安息日が定められた後に人間が作られるというもう一つのお話があるよと話しましたが、その中に人が一人でいるのは良くないと神様がおっしゃった、そう決断したという箇所、2章の18節ですが、そこにそういうふうにちゃんと書いてあるわけですね。で、神が決断によって隣人を与えることになった、人は人と共に暮らしていくのだと、それが甚だ良いことなのだとされている。だけどその隣人を人は個人的理由でいとも簡単に殺してしまう、抹殺してしまう、消してしまうということが、もうそれが人間の性みたいなものだとここに描かれている。つまり我々はそういう存在なのだと、そのことをまず すべての人間が気づく必要がありますよね。そういう危ういところに実は私たちは立っているんだっていう。ところがこの4章はやっぱ味わいの深い物語だなと思うんだけど、同時に神は弟を殺したカインに誰も彼を撃つことのないようにというその理由で特別な印をつけられたと書いてあるんですね。どういう印だろうかってね、私ものすごく興味がある、いろいろこう想像をかきたてられるんだけど、わかんない。わかんないですね。どんな印、まあ、こう額に刻まれてるらしいんですけど、わかんないですよね。どういうものなのかはわからないんだけど、その印が持っている意味はわかります。その印を見れば、誰でも、あいつは弟カインを殺した人間だと。あ、ごめんなさい。弟アベルを殺した人間だと。カインは弟殺しだっていうことが、誰の目にも明らかになる印ですよね。でも、それだけじゃない。消し去ることのできない罪を表す印であると同時に、その印ゆえに誰もカインを裁くことができないっていう。これがね、この印のすごいとこだなと思うんですよ。この間、新宿区長さんのお話をね、講演会で、幼稚園のお母さんたちが聞いたんですね。その時に、まあ、区長さんがコロナ後のこの新宿区の子育て施策についてお話しくださるということだったんだけど、その時にそのコロナ後、区長として実感していることからがいくつかあると言った一つがね、まあ、この国全体でまるでその犯人探しには気になる、そういうことが横行するようになったっていうね。誰か悪い人を見つけてその人全員で袋叩きするようなことが横行してきたんじゃないかって実感してるっていうんですよね。で、それはもう私もよくこう感じてることだったんですよ。でもね、つまり言ってみればその弟殺しをみんなで叩いてるような状況ですよ。その印を見つければ、あいつは弟を殺したんだって言って、だから叩いていいんだってね。みんなして叩くっていう。ところが神はそうじゃないんですよ。その印は弟殺しだっていうことを書き消すことはできない。ごまかすことはできない明確な印なんだけど、でもその印があるから誰も彼を撃ってはならないっていう。そういう印をつけられたっていうんですよね。つまり我々には罪がある。でもだからその罪ゆえに、その罪が明らかになっているがゆえに誰も私を撃つことができない。それがこの人は一人で生きているのは良くないって言われた神が、人間がこうその与えられた臨場を殺すという真逆の応答をするしてきた人間に対して罪がある。しかし罪があるゆえに守られるっていう、この相反するっていうかね。そんなんで正義が実現できるのかって我々は思っちゃうけれども、でもそういうものを神は人間に与えられたっていう、そういうことですよね。我々は誰も罪がないのではなく、むしろ逆に誰も罪がある。だけど罪があるから抹殺されていいのではなくない。罪があるから裁かれるべきだっていうのではない。罪があるからその罪によって彼が守られていくっていう。誰も彼を撃ってはならないと、神によって私たちはみんな、そういう印をもらっているっていう。そのことがここに書かれてるんですよね。四章はすっごく印象的な物語だった。それに続く五章は、ですからそうやって神によって作られた人間が犯す究極の罪、妬みによって隣人を殺すというその罪にもかかわらず、 その印があるゆえに神によって特別に守られた者たちの継続というのが五章全体に書かれてますよね。大体その系図っていうのは面白くなくて、カタカナの名前が羅列されているだけだから読みにくい。しかもこの我々とはちょっと考え方が逆だもんだから、誰が誰を生んだという下にこうトントントントンと下がっていく系図ですよね。僕らが考えやすいのは自分の先祖は先祖はってこう上に上がっていく系図の方がイメージしやすいんだけど、旧約聖書が書く系図あるいは聖書が記している系図というのは上から下に来るものですから非常に分かりにくい。でもこの五章ではその系図が書かれていたその系図の最後に登場したのが実はノアだと書いてあるんですね。でそのノアが登場するのが六章からの物語、いわゆる洪水物語といわれる箇所ですよね。で神はご自分が作られたすべてをこの洪水によって滅ぼすという決意をなさったっていうその物語です。例えばこの6章の5節から7節のところにねこういう言葉が記されていますよ。主は地上に人の悪が増し常に悪いことばかりを心に思いはかっているのをご覧になって、地上に人を作ったことを後悔し心を痛められた。主は言われた。私は人を創造したが、これを地上から拭い去ろう。人だけでなく、家畜も這う者も空の鳥も。私はこれらを作ったことを後悔する。と書いてあるんですよね。つまりもう、人間の罪が増して、何でもかんでも常に悪いことしか考えないっていうことに対して罪、神はこれをもう、全部滅ぼす。決めたっていうそのことが書かれてるんだけれども、今まで言いましたように創世記の記述を一章から丁寧にこう辿ってみるとですよ、神がここでいとも簡単に全て滅ぼすって決めちゃう、そういうことをしたとは思えないんですね。まるでこう戯れるかのように気まぐれにご自分が作ったすべてを滅ぼそうとなさったなんて、そうではない。そうではないっていうことが、これまでのところを辿ってくればわかりますよ。ね、僕らは例えばゲームに行き詰まった、携帯でゲームに行き詰まった時にリセットボタンを押せばまた元に戻るよね。その簡単にリセットボタンを押しちゃうっていうことがありがちですけども。ありがちですよね。でも、神はここでリセットを決意されたときに、それがそんな感じの、いいや、またリセットすればっていうぐらいの軽いような決断では絶対なかった。そうではなく、神は自分に死を宣告するがごとくに世界を滅ぼす決意をなさった。ご自分が作ったものを滅ぼすということは自分を滅ぼすことと同じですよ。それを神は決断なさったんですね、ここで。それほどに、ご自分が作った世界を、そして悪いことしか考えない人間を、神は愛しておられた。自分を滅ぼすがごとく滅びを決意した。その神様の世界に対する愛が、ノアとその家族に、結集していくわけでしょ。しかしノアは主の好意を得たっていうのが8節の記述。さっき言ったみたいにこれらを作ったことを後悔するって言ったのが5節から7節ですよ。でも8節にはしかしノアは主の好意を得たっていう、ノアが選ばれたっていうことですよね。それちょっと逆の立場から、つまりノアの立場からそうやって選ばれちゃったとなった時に、さあどうですかね、ラッキーと思いますかね。わーい、僕らだけ選ばれた、ラッキーって思うですかね。私はね、そうは思えない。あまりにも厳しい選び だなと思いますよ。あの手塚治虫さんがね、火の鳥っていう長編漫画書いてますでしょ。あの中でその世界がですね、あのこうどんどん衰えていって、あの地球の中、地下に、地下深くに5つの都市ができて、そこで人々は細々と暮らしていく、まあ、未来の絵の中でね、そういうことがこう描かれてて、その中でどういうわけか一斉にこう水爆によって全て破壊されるっていう、そういう出来事を経験するんですね。その時に一人こう、山野辺正人という人がね、こうたまたまその外に火の鳥によって導き出されて、その世界の滅びを見ちゃうわけですよね。それ遭遇する。で、火の鳥によって彼はこう死なない体にされちゃうわけですね。選ばれるわけですよ。ノアと一緒だよね。で、彼はしかし、死なないということがどういうことなのか、わかんないわけですよ。周りの人たちがどんどん、こう亡くなっていく。その、放射能の影響でどんどん死んでいく。世界もこう作り変えられていく。だけど自分は死ねないっていうね。そういう中で、ものすごいやっぱ苦悩するわけですね。でも最終的に、その自分の使命はこの全く滅びてしまった地球にもう一度生命が誕生する。それを見届けるのが自分の使命なんだ。それが火の鳥から委ねられた私の使命なんだと気がついてね、それを受け入れていくっていう、まあ、ものすごい壮絶なドラマがこう描かれて、読みたい人は私のお部屋にありますので、どうぞ読んでみてください。そういうお話ですよ。ノアってそういう立場ですよね。神が地上のあらゆるものを滅ぼすと決意なさって、それを実行するという時に、ノアとその家族は主の行為を得て生きることを選択させられるわけです。ラッキーなんていう、そんな次元の話ではない。あまりにも厳しい選びだと思いますよ。だからその厳しさがあるからね、例えばお天気のいい時に箱舟を作っているわけですよ。家族でね。で、周りの人間はそれをバカにするわけでしょ。何やってんだと。このいいお天気の時に、人間が滅ぼされるくらいの雨が降る。バカ言ってんじゃねえよってみんなにあざけられる。だけど、そんなあざけりはノア全然気にならないんですよ。気に留めない。それは信仰が強かったからじゃなくて、委ねられた使命があまりにも切ないものだったから、そんな人々からあざけられるなんていう程度でくじけるようなものではなかった。それどころじゃない大変なことが君たちにじゃなく私に降りかかってきてるんだ今っていう、その思いだったと思いますよね。だから彼はその船が浮かんでいてね、水が満ちているのが早くこう引いてくれって待ちわびるわけですよね。もう早くその状態から解放されたかったんだろう。想像しますよ。で、その神が閉じられた箱舟の扉が再び開いた時に、目の前に虹がかかっていたんだと。で、その虹は神が二度と洪水によって肉なるものがことごとく滅ぼされることはなく、洪水が起こって地を滅ぼすことも決してないという契約の印だった。こうやって辿ってみると、こう私が思っていることに過ぎないんだけど、創世記の物語っていうのは多分ここで一つの終わりを迎えるんだろうなと思うんですね。 神が世界を創造されて、もちろん人間も創造されて、しかし人間の悪によって世界が滅ぼされる。でもノアに特別な使命が与えられて、もう一回そこで再創造が行われるっていうね。それが我々の住んでいる世界なんだっていうお話なんだと思うんですね。だから僕らが立ち返ろうとするならば、そのアダムのところまで立ち返るんじゃなくて、我々が立ち返るのはあくまでもノアのところなんだと。つまり契約の虹を見て神が思いとどまってくださっているっていう、そこに僕らは立ち返っていくんだっていう、そういう物語なんだろうと思うんですね。世界をお作りになった神が作られたすべてをもう一度滅ぼす決意をなさった。そしてそれを実行した後、もう二度と作られたものを滅ぼしたりはしないという新しい関係をそこに作り出す。つまり再創造されている。関係の作り直しの印として虹がかかっている。僕らは神様によって再創造された世界に生かされているんだっていう。そういうことなんでしょうよね。でもですよ、そこまでして再創造が行われたこの世に僕らは生きているんだけれども、あの虹が空にかかった後も神様を悩ませ続けてるんですよ。いまだに虹によって神の方が何度も何度も思いをとどめていてくださるわけでしょ。だって神様誓ったんだから、二度と滅ぼさないって言っちゃったんだから。で、神が何度も何度も我慢してくださっているのに、我々はそれをこれっぽっちも考えない。相変わらず神を悩ませ続けている。私たちが作られた側の人間に過ぎない私たちが神様をそういう状態に閉じ込めているっていう、そういうことですよ。しかもそういう状態に居座り続けているこの私たちを救うために、神様は救い主を私たちに送ってくださる、そう決意なさったということでしょ。だから私たちはその道、救い主を通してしか、その道以外に私たちは神様との関係を私の方から作り直すなんていうことはできないんです。できないんですよ。つまりどんなに心を入れ替えました、もう一回私は生き直します、新しい人間に生まれ変わりますって決意したところで、その決意、その行為によって神様との関係が修復されるなんてことは起こらないんです。残念ながらどんなに努力したって、その努力によって神様との関係が修復されるってことはない。そうではなく、神様の側から与えてくださったその救いのご計画の道以外にない。神様の側から手が差し伸べられているその手を私たちが掴む以外にない。そのことがこのノアの物語が私たちに伝えている事実なんだと思いますね。お祈りをいたします。すべてのものを愛しお導きくださる神様、契約の虹を空にかけて私たちを二度と滅ぼさないと誓ってくださった神様を、私たちはそれ以後何度も何度も裏切り続けています。今なお地上に人の悪が増し、常に悪いことばかりを心に思いはかっているのです。しかし神様はご自分の誓いを決してお破りにはなりません。そのあなたの決断ゆえに、私たちは今も生かされているのです。だからこそ、 生かされている意味を知り、小さく拙い歩みながら、あなたを目指して、あなたの方へと歩みを向け直すことができますように、導きとお守りとを与えてください。復活の主イエス・キリストの名によって、誠の神様にこの祈りを捧げます。アーメン。